暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は子ども家庭課から目時さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
目時さん、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は医療費助成の制度についてお話しします。
はい、医療費の助成、なんとなくは皆さん実感はあるのかと思うんですけども、改めてちょっとどういうものなのかから教えていただけますでしょうか。
はい、医療費助成とは、対象の方が病院で支払う医療費の一部を助成する制度です。
対象となるのはどういう方がいらっしゃるんでしょうか。
はい、対象者は異なる5つの方になります。
はい、
まず1つ目が0歳児から高校生までの方です。
はい、
2つ目が妊産婦で妊娠5ヶ月目の月の初日から出産日の翌日の末日までの方です。
はい、
3つ目が重度心身障害者の方で、身体障害者手帳1級2級を持っている方、特別児童扶養手当1級に該当する方、障害基礎年金1級に該当する方、療育手帳 A を持っている方が対象です。
はい、
4つ目が一人親家庭の配偶者のいない母または父で、18歳の年度末までの児童を養育している人とその児童、18歳の年度末までの父母のいない児童です。
はい、
5つ目が家父の方で、18歳までの児童を育てた一人親の母で、その後も配偶者のいない69歳までの方です。
はい、今教えていただいたのが5種類ということで、まずは、0歳から高校を卒業前までの高校生までの、はい、子どもが1つ目 で2つ目が、いわゆる妊婦さんですね。そして3つ目が、重度の心身障害を負ってらっしゃるという方で、4つ目が、一人親の家庭、これはもう男女問わず、
男女問わずです
ですね。で、5番目が、その一人親の母子家庭みたいな形ですかね。
そうです。
のお母さんに対しての助成ということ、以上5種類なんですね。
はい、
これってちょっと子どもとかは対象とかって変わってたりするんですか。高校生になったとかならないとかってよく聞くじゃないですか。
はい、
二戸はずっと高校生も対象だったんですかね。
何年か前に高校生が対象に加わりまして、うん、昨年から保護者の所得制限が撤廃になって、0歳から高校生までのお子さん全員が申請すれば該当になるというふうに制度が変わりました。
はい、なるほどね。はい、前は高校生対象外だったのが高校生対象になって、はい、さらに去年から所得制限がなくなった。は
い、そうです。
じゃあますます子どもに対してのこの助成は手厚くなっているということですね。
はい、
はい、他にもその所得制限とかってあるんですかね、対象となるのは。
はい、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親、家父の事業には本人と扶養義務者について所得制限があります。所得制限を超えている場合は対象にならないのでご注意ください。
はい、まあ、この辺はそれぞれの対象によって所得の制限の内容なんかも変わるということですかね。
はい、
続いて、じゃあそうしましたら、その具体的な助成の内容、どれぐらい、どういう人にどういうお金がもらえるのかというのを教えていただけますか。
はい、 助成範囲は医療保険が適用される医療費の自己負担額について計算します、
はい、
ただし検診、予防接種、分娩料、差額ベッド料、食事代などの保険適用外の自己負担額は助成の対象外です、
はい、
助成内容は医療費の自己負担額のうち医療機関および1ヶ月ごとに外来は1,500円、入院は5,000円を差し引いた金額を助成します。
差し引いた金額を、はい、
ただし未就学児と住民税が非課税の世帯は医療費の自己負担全額を助成します。
はい、ちょっと難しい言葉もあるので、確認しながら聞いていきますけれども、
はい、
まずは、保険が適用されている医療費、
はい、
と要はだから普通に病院に行った時に窓口で言われるお金ですよ。あれはもう適用された後のお金ですもんね。
そうですね、保険証を出して3割負担ですとか、うん、2割負担ですとかで請求されると思うんですけど、
はい、
そちらが助成の対象です。
で基本的には外来でかかった場合はそこから1500円は自己負担になる。
そうです。
で入院の場合は5000円が自己負担になる。
そうです。
つまり、じゃあなんだ、外来で行って3000円かかりました、
はい、
としたらば1500円が助成対象。
そうです。
で1万、入院で1日1万円だとしたら5000円が助成していただけるということですね。
はい、
わかりました。ただし健診とか予防接種とか、
はい、
そういう保険が適用されないものは助成しませんよと、はい、いうことですね。
はい、対象外です。はい、
うん、もう一つただしがあるのか、
はい、
未就学児童、小学生よりも下の子のお子さんと、
はい、
住民税がかかっていない世帯については全額補助ということですね。はい、
そうです。
よくわかりました、はい、ありがとうございます。そうしたらばその助成方法なんですが、まあ、今ちょっと具体的な金額まで出ましたが、どうしたら、いただけるって言い方もちょっと合ってるのかわからないですけど、
助成方法は現物給付と償還払い方式の2種類があります。
はい、
まず現物給付とは医療機関等の窓口で医療保険の加入を示すとともに受給者証を一緒に提示して、うん、医療機関および1ヶ月ごとに外来は1,500円、入院は5000円の自己負担額のみを窓口で支払う助成方法です。現物給付の対象者は18歳以下の児童と妊産婦の方です。医療機関の窓口で直接給付を受けるので後日助成金の口座振り込みなどはありません。
うん、なるほどなるほど。
次に償還払いとは医療機関等の窓口で医療保険の加入を示すとともに受給者証と給付申請書を一緒に提出して、
はい、
一旦窓口で自己負担額の支払いを行い、後日支払った自己負担額のうちの助成金が口座に振り込まれる助成の方法です。
うん、
受給者証と給付申請書の提出は月の初回の受診時のみです。償還払いの対象者は妊産婦以外の19歳以上の方です。
はい、今、まあ、2種類助成の方法があって、
はい、
要は自己負担額だけを払ってその他に関しては、はい、もうその病院、まあ、医療機関 と、
はい、
まあ、役場なりとの間でやってくれるってことですね。はい、
そうです。うん、
でその他の償還払いっていうのは、かかった分の自己負担のうちの助成金が後々支払われるということですね。
はいはい、
で今お話の出てきた受給者証なんですけれども、はい、どうしたら手に入れられるというか、
はい、
自分が対象者であるとかっていうのはお知らせが来るんですかね。
はいはい、まあ、基本的には問い合わせをしていただいたり、
はい、
まあ、新しく身体障害者手帳を受給されたを取得された方は、うん、手続きをするように案内したり、
はい
はい、
なるほど。まあ、まず子どもに関しては子ども手当とかそういったものの手続きの中におそらくありますもんね。まあ、
生まれた際に一緒に手続きすることになっているので、
はい、
まあ、うん、そうですね、
うん、
はい、
まあ、その他、まあ、妊産婦、妊婦さんとかに関しても、
はい、
そういう しなんて言ってんでしょうか、病院とかのね、うん、時にお話もあるでしょうし、
そうですね、うん、市の方に妊娠届の手続きにいらっしゃると思うので、うん、妊産婦の方はその際に受給者証の手続きを案内しています。
はい、まあ、その他そうですね、障害者の方とか、まあ、もしくは離婚されたりとか、はい、そういった方に関しては、
はい、
まあ、何かの手続きの時にお話が出るかもしれないし、
そうですね、うん、まあ、基本的には市の方に手続きにいらっしゃるタイミングっていうのが何回かあるので、
はい、
その際にご案内してるという感じです。
うん、わかりました。はい、まあ、ちょっとわからないという方はじゃあお問い合わせいただいてということですね。
はい、
はいはい、ただ、その、受給者証の資格というんですかね、
はい、
それは一度入手したらずっとってわけでもないんですよね。
受給者証が1年に1回新しいのが出る仕組みになってまして、う
ん、はい、
でそれで毎年更新手続きというのが一応あることになってます。
うん、毎年更新されてる、はい、ということですね。
そうです、はい、
タイミング的にはいつぐらいなんですか。
はい、毎年8月に更新審査というものがありまして、
はい、
所得状況が確認できる方については自動で更新になります。自動更新となった人には7月下旬頃に住民票や送付先に登録した住所に新しい受給者証を送付しています。
所得状況が確認できるというのは、はい、まあ、納税をしっかりされているということですかね。
そうですね、二戸市の方で申告をされていて、二戸市に住民登録している方は基本的には所得が確認できるので自動更新になります。
うん、はい、
ただしですね、税の申告が未申告だったり、うん、あとは年の途中で二戸市内に転入してきた、そういった場合は所得状況がわからないので、
はい、
そういう方については自動更新にならず更新手続きが必要になります。
うん、
更新手続きがある方については7月上旬頃に更新手続きの案内と申請書をご自宅の方に送付しますので、更新手続きの期限内に手続きを行ってください。
はい、はい、
で更新手続きが完了した方については自動更新の方と同様に7月下旬以降に順次新しい受給者証をご自宅の方に送付いたします。
はい、これもし、手続き何かの事情があって遅れてしまったりとかするとどうなっちゃうんですか。
はい、更新手続きがもし期限内に間に合わなかった場合は申請した月から受給者証を使用できるので申請が遅くなると使用できない月が発生したりするのでご注意ください。
はい、まあ、年に一度だけど遅れてもその年ダメっていうわけではないってことですね。
そうですね、
はい、ちょっと遅れた分その月からしか使えないので、まあ、でも間空いちゃうとねいろいろ不便ですから、
はい、
そこはしっかりと忘れずに、手続きをしていただければと思いますが、
はい、
その他注意点とかは何かありますか。
はい、医療費助成の受給者証を提示して使うことができるのが岩手県内の医療機関等のみに限られます。
あ、そうなんですか。
はい、もしですね岩手県外の医療機関等を受診した際は一旦普通に自己負担額を支払っていただいて、
うん、
後日二戸市総合福祉センターにの窓口で直接給付申請の手続きが必要になります。
はい、はい、
また給付申請書を記入の際医療保険等の記号番号等が分かるもの受給者証領収書の原本を持参して直接申請の手続きをお願いいたします。
記号番号が分かるものというのは、
はい、
保険証でいいんですか。
保険証ですとか、うん、あとはマイナ保険証を登録している方は、その保険証の番号が分かる、まあ、例えばスマートフォンなどで自分の健康保険証の情報が分かるので、うん、マイナ保険証登録している方はスマートフォンも一緒にお持ちいただければと思います。
なるほど、
はい、
分かりました。
はい、あとはですね学校または部活中の怪我は日本スポーツ振興センター等のスポーツ災害共済など他の保険の対象になる場合があります。
うん、なるほど。
その際はそちらの学校の共済の方が優先になりまして医療費助成の対象外になりますので事前に確認をしてから申請にいらっしゃってください。
まあ、ちょっと言い方悪いですけど二重にもらうことはできないですよってことですね。
はい、
はい、まあ、でもあれですね二戸にいると 例えば、まあ、三戸だったり八戸だったりで怪我することは容易に考えられますもんね、
は
い、
そうですね、
うん、まあ、そういった時は一旦自分で払って後日申請をしないと助成金はいただけないってことですね。
そうですね、
うん、はい、そうしましたらですね、ちょっと今2つお話のあった2種類の、助成の受け方なんですけども、
はい、
ちょっと分かりやすくするために順を追ってお話をしていただきたいんですが、まず最初に何をすればいいでしょうか。
はい、まずはですね、受給者証の交付申請を総合福祉センターの方でしてください。
はい、まずはなぜこれがないことにはって話ですよね。
はい、
はい、
で次に現物給付の場合は受給者証の交付を受けましたら、
はい、
病院を受診した際に窓口で保険証と一緒に受給者証を提示して病院を受診してください。
これはもう最初に、受付というか、
はい、
保険証とかを出すときに一緒に出すってことですね。
そうですね、
はい
はい、そうしますと病院の窓口の方で未就学児と非課税世帯の方は窓口でのお会計がなし、
うん、
でその他の方は外来だと1500円、入院だと5000円の自己負担額を窓口で支払ってください。
はい、この外来1500円、入院5000円というのは毎回ですか？
うん、医療機関ごとに、そして1ヶ月ごとにかかる金額になります。
あ、1ヶ月ごとですね。はい、わかりました。
はい、
そか、ただし医療機関ごとですよね。
はい、うん、
はい。
現物給付の場合は医療機関等の窓口で直接給付を受けたという形になるので、
うん、
後日助成金の口座振込などはないです。
はい、実際に給付を受けている、まあ、言い方難しいですけど、
はい、
まあ、本来であれば数万円とか数千とか払うはずのところを1500円の自己負担だけで済んでいるということで、
はい、
差額は実質的には給付を受けているということ
ですね。そうです、
はい、うん、
ち
ょっと日本語が難しいですけどね、
はい、
そしてもう一つの償還払い、これも難しい字ですね、
はい、
これはどういうふうな手続きになるでしょうか。
はい、償還払いの場合は受給者証の交付申請をして受給者証の交付を受けるところまでは現物給付と同じです。
はい、
その後に受給者証の交付を受けた後給付申請書というものがありますので、
はい、
そちらを事前に書いていただいて準備をしていただきます。
はい、この申請書は、
はい、置いてある場所が二戸市役所ですとか、
はい、
二戸市の総合福祉センター、
うん
うん、あとは各出張所にも置いてあります、
はい
はい、
医療機関で置いてるわけではないから、
はい、
事前に用意しておかなければいけないということですね。
そうですね、事前に市の施設にもらいに来るか、うん、もしくはホームページの方にも掲載されているので、
はい、
うん、ご自宅で印刷しても大丈夫です。
なるほど、わかりました、
はい、その準備した給付申請書とあとは受給者証を医療機関の窓口で提示をして、そして受診をした後に自己負担額を一旦普通に支払いをします。
はい、
その後後日交付申請の際に登録した振込口座の方に自己負担した金額のうち助成金の対象となった金額が振り込みになります。
なるほどなるほど、そっか、まあ、じゃあその金融機関とかそういったものもその申請書に、はい、
書
く欄があるということですね。
そうです、
はい、まあ、いずれにしても手続きちゃんとしないとですね。
はい、
わかりました。まあ、いろいろとちょっとお話を聞いてきましたけれども、その他ラジオを聞きの皆さんにお伝えしたいようなことありましたらお願いします。
はい、お願いしたいことが3点ほどありまして、
はい、
まず1つ目が昨年の8月から子どもの医療費助成について保護者の所得制限が撤廃となり高校生までの児童はすべて対象となりました。
うん、
しかしまだ申請をしていない方が何名かおりまして、まだ受給者証の交付申請をしていない方がいる場合はお早めに手続きをお願いします。
なるほどなるほど、はい、そうか、去年の8月ですから、
はい、
まあ、それまではまあ、それなりに収入のある世帯は適用外だったので申請してなかった方がまだいらっしゃるということですね。
そうですね、
はい、まあ、せっかくですからね、
はい、
ぜひ手続きをしていただければと思います。
はい、 2点目が住所や医療保険、あと振込口座など交付申請の際に登録した内容に変更があった場合は変更届の提出をお願いいたします。
はい、例えばまあ市内の引っ越しであったりとかしても、
はい、
住所が変わればやっぱり手続きしなければいけないですよね。
はい、そうです。
はい、保険が変わるって何ですか。これ転職した場合とかですか。
そうですね、
うん、はい、まあそうですね、こまめに手続きはお願いいたします。
はい、はい、そして最後3点目が入院や手術の予定が決まったなど医療費がもし高額になる場合は、
うん、
事前に限度額適用認定書の手続きを行って医療機関等の窓口で提示をお願いしています。この限度額適用認定証の手続き方法はお勤め先または保険証を交付している団体にご確認お願いします。
はい、限度額適用認定証ってこれはどういうことですか。
はい、医療費が高額になるのを抑えるものになります。
うんうん、はい、
所得によってで医療費の限度額というものが決まっておりまして、
うん、
それ以上の金額にならないようにお会計が止まるような仕組みの限度額適用認定書というものがありますので、
はい、
うん、そちらを事前に用意していただいて申請をお願いしておりました。
うん、医療費の限度額って決まってるんですかそれ。
うん、一応はい決まっておりまして、
うん、
ま
あ、ちょっと具体的な金額がね何ともですけど、
はい、
まあ例えばじゃあ年収が500万だとしたらば、はい、それに対しての医療費はそれ以上は払わなくていいよってこと？
その限度額適用認定証っていうものを持っていれば、うん、その上限額っていうので止まるんですけれども、
はい、
もし持たないで普通に保険証だけで受診した場合は、
うん、
上限額で止まらないで受診した分の金額がかかるっていうんですかね。
まあ、普通に請求されるってことですか。
そうです、うん、かかった分の3割の分で請求されてしまうので、
うんうん、まあ、例えばそうですよね、がんの治療だったりとか、
はい、
そういう高額の治療が決まった場合は、
はい、
その認定証の手続きは そこは確かにした方がいいですね。
はい、
うんうん、わかりました。ただそれが、保険を交付している団体によっていろいろ違うということですか。
そうですね、うん、はい、
国保なのか社会保険なのか。
そうですね、
わかりました、
はい、
ちょっとその辺もまあちょっといろいろと、うん、仕組み毎年変わってたりしてね、わからないことも多々あるので、
はい、
いろんなことわからないときはどうしたらいいですか。
はい、医療費助成や医療費についてのお問い合わせは二戸市健康福祉部子ども家庭課医療費助成担当までお願いします。
はい
はい、場所は二戸市総合福祉センターの2階です。はい、お電話でも直接窓口にいらっしゃっても大丈夫ですので、はい、お気軽にご相談ください。
はい、わかりました。なんとなくこう病院で教えてくれるだろうとか、
はい、
いろんな医療機関の方で、うん、こういうのやってますかって教えてくれるそうなイメージでいるんですけど、
はい、
そうやっぱ自分でちゃんと知ってやらないとっていうことですかね。
そうですね、基本的には医療費助成の制度っていうのが住んでる市町村によって制度がバラバラなので。
あ、そうなんですか。うん、
なので、
うん、
病院さんの方でもその患者さんがどこの市町村に住んでいて、
うん、
どんな助成を受けているかっていうのは分からないことが多かったりするので、
はい、
やっぱり基本的には受給している方、医療費助成の該当になっている方がご自分で自分の制度をよく理解されて利用されるのがいいかなと思います。
あ、なるほどね。じゃあ、
はい、
この5つの、二戸市で対象としているこの5つの対象も、
はいはい、
例えば近隣市町村では違ったりするってことですか。
うん、そうです、該当になる人が違ったり、所得制限の金額が違ったり、
うん、
あとは年齢制限があったりなど、
はい、
市町村によって本当に様々、
うんうんうん、
あるものになるので、今ご紹介したのはあくまで二戸市での医療費助成の制度になります。
はい、まあ、確かでも二戸に住んでいて、ね、近隣市町村に働きに行ってたり、
はい、
通学してたりとかもあるでしょうし、
はい、
まあ、その逆も、ね、あるでしょうから、
はい、
皆さんが当たり前だと思っていることが実は二戸とは違ってたりする、
そうですね、
ね、可能性もあるということですね。
そうですね、
はい、ということで、じゃあ改めて、
はい、
しっかりとこれもじゃあ確認していただいた方がいいですね。
はい、
はい、 妊婦さんのこれ5ヶ月なんですね。
そうです、5ヶ月になった月からなので、う
ん、これ なんで5ヶ月なんですか。やっぱある程度安定期みたいな、
うん、そうですね、安定期になってで、まあ、医療費がかかってくるような時期、うん、初期段階だとあまりそう入院したり手術になったりっていう方は少なくて、
まあまあそうですよね、多分月に1回行ってちょっと、は
い
は
い、そうです、検診したりというぐらいなので、うん、でまだ不安定な時期なので、うんうんうん、5ヶ月目からということで、
はい、あ、なるほど、
はい、
まあ、でもこれがあれですね、翌月の末日までというのが手厚いですね。
そうです ね、お生まれになった月の、うん、翌月から、うん、はい、
そう、この辺も市町村によって変わったりするんですか。
はい、違いますね。
そうなんですか。
はい、うん、
もう本当に生まれたらはいってみたいなとこもあるの。
もうあったり、はい、まあ、逆に手厚いとこもあったりして、
はい
はい、
それはあれなんですか、やっぱりこう、うんと、
はい、
まあ、各自治体の政策、子育てしやすいようにとか、
そうですね、その政策だったりとか、うん、はい、
まあ、二戸はあれどうですか、はい、客観的に目時さん的に見て近隣の岩手県北他の市町村と比べると、
はい、まあ、子どもについては所得制限撤廃するのは良、まあ、かったかなと思いますね、
はい、それも一律じゃなくて
一律じゃないですね。
あ、そうなんですか。
はい、なのでまだ保護者の所得制限がある自治体とかもあったりするんですけれども、うん、二戸市は一応去年から撤廃して全員にということで、うん、子育てしやすいように。
なるほどね、はいはい、まあ、その他一長一短みたいなことはやっぱあるんですか。
ありますね、はい、
やっぱどうしたってね、その財源というか。
そうですね、
このね、皆さんに負担かけないようにするためには市が負担するということなんですもんね。
そうですね、うん、はい、
わかりました、
はい、
その辺もじゃあ、ね、なかなかこう他と比べるってことはないと思うんですけど。
そうですね、う
ん、まあ、でも二戸はちゃんと、子どもの所得制限までいったということですね。
はい、はい、そうです、
わかりました、ありがとうございます、はい、ということで今日は二戸市子ども家庭科の目時さんに医療費助成についていろいろと教えていただきました、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。